秘密。
午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市久保、こちら君津市役所の1階のロビーにお越しの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。暑いですね。ようこそお越しくださいました。この時間は1日の中でもやっぱり一番暑い時期かもしれませんね。いつもはもうちょっと市役所のロビーも涼しいそうですが、今日は思わずうちは仰いじゃいますよね。本当にちょっと暑いねんですけどね、今日はゆっくりとお過ごしいただきたいと思っています。ちょうど8月の13日旧暦のお盆ですよね。皆さんのお家では、ご家族の皆さんが、ね、離れているところから帰ってこられたり、またお盆の準備があったりしてお忙しいかもしれませんね。私も今日は朝早起きをしましてね、仏様のためにお棚を釣りました。そして明日はそうだ、おさごと、それから、ナスでしたっけ、あのさいの実に切ってね、あちこち の, あのお墓に、お墓参りに、朝参りに行くんですよ。明日も明日4時かな、起きるのはなんて思ってるんですが、涼しいうちにね、感謝の気持ちを込めてお墓参りもしようかな、親戚の皆さんのも含めてというふうに思っています。何かとお忙しい中、本当に今日は皆さんにおいでいただいて、ひとときゆっくりとお過ごしいただいて、バイオリンとそしてピアノの音色でお楽しみいただきたいと思っております。また君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津もございますし、防災の情報もありますので、どうぞお聞きいただきたいと思います。ひやおら君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしていきます。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走るアヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日は君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、生涯学習文化科の朝倉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、拍手来ましたよ。もう3回目の出演なんだそうですよ。はい、それでは朝倉さんからは今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日は千葉県指定の無形民族文化財である鹿野山のはしご獅子舞についてお話しさせていただきます。
はしご獅子舞は君津市の伝統芸能のうちの一つなんですよね。ここで改めてはしご獅子舞について教えていただけますか、朝倉さん。
はい、鹿野山のはしご獅子舞は高さおよそ 9.4 メートル、25段の大きなはしごの上に登って、2人1組の舞い手がダイナミックに舞う獅子舞です。4月28日の白鳥神社の祭礼に、九十九谷を一望する神社前の天外と呼ばれる広場で奉納されるものです。ちなみに白鳥神社は大和たけるの命に縁深く、その魂が白鳥となって飛来したとの伝説がある神社なんです。
はい、白鳥神社は清和の九十九谷展望公園の近くにある神社ですよね。はしご獅子舞は 大体いつ頃から伝わるものなんですか？
はい、はしご獅子舞のルーツは室町時代の永正元年1504年に紀州高野山の名僧である高藩上人が真言密教布教のために加納山を訪れた時まで遡ります。
はい、
商人を慕ってこの地に移り住んだ木こりたちが遠く離れた故郷の奥荒野を持って始められたものと伝えられています。
はい、
奥荒野に住むお獅子を慕う目獅子が恋に燃え荒れ狂う様を断崖を模したはしごの上で演じられます。
うん、遠く離れた方への思いをということなんですね。はい、はしごの上で舞うのは お獅子、そのお獅子に恋焦がれるメスの獅子が上で踊ってるということなんですね。はい、恋に燃え狂う荒れ狂うってなんか切ないんですが、どんな舞ですか？
はい、地舞と言われる地上での舞の後、はい、横笛、大太鼓、小太鼓、すり鐘による乱拍子のお囃子に合わせて頭を振りながらはしごを登っていきます。
はい、
頂上に着くと仰向けになって四方を眺める仕草を行います。降りる途中でもダイナミックな舞を演じます。
はい、はしごの傾斜もかなりあって登るだけでも怖そうですし、見る側も手に汗握りそうですよね。でもお獅子舞、この獅子舞が勇壮に舞っている姿、とってもかっこいいですし、とても素敵だと思うんですよね。まあ、そんな室町時代から続くはしご獅子、この獅子舞が今朝倉さんピンチ迎えてるんですって？
そうなんです。実は平成31年の祭礼以来後継者不足で奉納をお休みしています。
はい、
大切に引き継がれてきた伝統をこれからもつないでいくため、獅子舞の演者や笛、太鼓の奏者を広く募集しています。対象は小学生以上の方で、住所や性別などは問いません。また毎月第2日曜日午前10時から練習会を開催します。場所は清和地域拠点複合施設オラ川、または加納山自治会です。
獅子舞の舞の演者だけではなくて笛とか太鼓の奏者も募集しているということなんですね。はい、どんな練習をするのかちょっと見学してみたいなって思うんですけど。
はい、見学のみの方も大歓迎です。
はい、
練習会には申し込みをしていただいた上でご参加をお願いいたします。お申し込みは清和公民館の中にある清和無形民族文化財保存会事務局、電話番号が 0439-32-1350、 0439-32-1350 までお願いいたします。
はい、初心者でもいいんですか？
はい、初心者の方も大歓迎ですので、気軽にまずはお申し込みお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次の練習は9月の第2日曜日ということなので9月8日、はい、ということなんですね。これからどんどん輪が広がって伝統文化と皆さんの思いが続いていくといいですよね。朝倉さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひご興味のある方、初心者でもいいそうですので、お出かけいただいて見学だけでもいいですのでね、お願いをしたいなと思っております。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。今日はピアノとそして素敵なバイオリンの登場です。どうぞご準備ください。今日はですね、バイオリンと聖火の旅へということで、2曲を演奏してくださいます。バイオリンの小泉アルさんと、そしてピアノは吉川みくりさんです。どうぞよろしくお願いいたします。みくり先生、毎月出ていただいてありがとうございます。来月もお待ちしていたいなというところですがね、来月はですね、 OB ボーイズバンドの皆さんね、今日いらっしゃってるのかな。はい、ありがとうございます。そしてその次の桜コーラスさんも今日はね、見学に来てくださっているということですね。ありがとうございます。では今日はですね、小泉さんの素敵なバイオリンと吉川さんの素敵なピアノ、このデュオでお楽しみいただきたいと思います。ではまず1曲目です。もうそのままズバリですね、サマーお願いいたしましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。じゃあちょっとお話を伺わさせていただきましょう。あ、こっちに来てくれますか？あ、いいですよ、どっちでも、せっかくですから。じゃあお隣へ、こちら来ていただきますね。じゃあ バイオリンの小泉さんということで、大変変わったお名前かなって思ったんですけど、どうですか？
はい、
ありなしのありというで、あるさんってお読みするんでしょ、どなたがお付けになったんですか？
父がつけました。
どうして、どんな思いだったんでしょうね。
名前をつけるときに、いろいろな名前の候補が出たらしくて、じゃあ何でもあるようにって言って
何でもあるようにって、
あるようにっていうことでした。そうですか、
はい、何でもあるのね。いっぱい幸せもあるし ね、はい、今君津市内の中学校で先生をしてらっしゃるということだったんですけれども、はい、あるさんの方からは、今日はぜひお伝えしたいことがあるのということでしたね、はい、お願いいたしましょう。
ありがとうございます。私がバイオリンを始めるきっかけとなったカズサジュニアオーケストラの定期演奏会が9月1日日曜日に君津市民文化ホールで行われます。今年は25回目という節目の定期演奏会で文化ホールで演奏させていただくにあたり、君津少年少女合唱団とのコラボ演奏もあります。オーケストラ合唱団のメンバー約100人が暑い夏にも負けず練習を重ねておりますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。
はい、これをぜひ皆さんにお伝えしたいということでね、9月の1日君津市民文化ホールの大ホールが会場となります。私ども勝沙 FM もちょっと講演をさせていただいております。ぜひ、ね、少年少女合唱団とのコラボもあるということですので、よろしければお出かけいただきたいと思います。詳しいチケットなんかのご案内はですね、君津市民文化ホールの方にお願いできればと思っています。さあ、あるさん、やっぱりこのバイオリンの魅力どこにあるんでしょうかね。
4本の弦でいろいろなことができるんですけれども、その音域の幅だったり音色だったり、この魅力が一番だと思います。
そうですか。魅力に魅せられて9歳からずっとバイオリンをね、レッスンしてらっしゃるそうです。さあ、それでは2曲目ですが、アナザースカイ、これを演奏してくださるということです。では三國先生もご一緒にお願いいたしましょう。この暑い夏、バイオリンと暑い夏への旅へというテーマで、今日は演奏してくださっています。1曲目のサマーに続いてはアナザースカイ、こちらを演奏していただきます。どうぞ拍手をお送りください。素敵な演奏ありがとうございました。バイオリンは小泉あるさん、そしてピアノは吉川みくりさんでした。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。どうぞこれからもご活躍くださいね。ありがとうございます。さあ、それでは続いてのコーナーに参りたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫。はい、行きましょう。はい、
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
はい、今週も始まりました君津防災虎の巻。清三郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、なんだかあちこち不穏な動きがあって、
そうですね、
心配でたまりません。
はい、
はい、
台風に地震いろいろあります。
はい、はい、先週ですね、はい、気象庁が、はい、初となる南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意っていうのを発表しましたよね。
はい、
来ちゃうのっていう感じなんですが、はい、私たちどうすればいいんだろうっていう感じなんですが、はい、今日はいろんなお話を伺いたいと思います。
はい、そうですね、今ニュース等でもですね、はい、南海トラフの地震の情報、また台風も7号がですね、こちらの関東の方にもまた近づいているということです。
はい、
このため今回はですね、地震発生時の行動についてお話したいと思います。
まあ、災害はいつどこで発生するか分かりません、はい、特に地震に対する備え、心構えっていうのは大切ですよね。
はい、そうなんです。大きな地震が発生した時、冷静な対応を取ることは非常に難しいと思います。
はい、
しかし一瞬の判断が生死を分けることがあるので、いざという時のために行動パターンを考えておきましょう。
はい、まあ、地震の場合は風水害と違って事前の準備ができていないじゃないですか。
はい、
心構えってやっぱり大切なんですよね。
はい、そうなんです。まず緊急地震速報が流れたら、石村さん、どのような行動を取りますかね。
まずドキドキしながら、どうしようと思いながら、はいはい、まあ、ひとまず久三郎さんにいつも言われているように、はい、姿勢を低くして、はい、テーブルの下などの ところに隠れたり、はい、自分のこう身を守るっていうことをまず第一に考えたいと思っています、はいはい、
石村さんその通りです。
ありがとうございます、
まずはですね、身を守るために机の下に隠れるなど、はい、まずは自分の身を守り、大きな揺れの時は揺れが収まってから火の始末、そして逃げ道を確保しましょう。
久三郎さん、もしね、はい、台所で、はい、あのお料理してた時に大きな揺れを感じたら、はい、まず火を消すべき、それとも私はテーブルの下に隠れるべき？
はい、そうですね、主婦の方は料理中という、はい、ことが多いと思います、
はい、
そうなのでまず手の届く範囲でですね、火が消せれば、はい、まずは火を消してください、
はい、
ただ決して無理をしないでください。
無理しないでください、
近くにですね、はい、まあ、火元が遠くにある場合はまず身を守る行動してください。
例えば家の中でテーブルとかベッドがありますが、はい、まあ、家の外だったら隠れる場所ってなかなかないじゃないですか、
はい、そうですね、
そういう場合には例えばこういうところとかね、はい、どうしたらいいんですか、
はい、
まあ、私だったら持ってるバッグとかで頭をちょっと覆うかしら、はい、なんていう感じなんですけれども、
は
い、
そうですね、その通りです。まさにそのような臨機応変な対応が大切になります。災害発生直後の安全行動として3つの動作、まず体を低くする、次に体、頭を守る、そして揺れが収まるまで動かない。このことは皆さん頭に入れておいていただきたいと思います。
はい、でもね、久三郎さん、はい、この行動はあの地震直後の行動ですよね、
はい、
まあ、じゃあ実際にちょっと揺れ収まったかなと思ったらどうしたらいいんですか。
はい、まずは慌てないことが一番重要です、
はい、
そして揺れが収まったらまず火の元を確認し、出火していたら初期消火を行いましょう。また家族の安全を確認して靴を履いて足を守り、非常持ち出し品を持ち出せるよう用意しましょう、
はい、
大きな揺れが収まった後でも余震が起こることがありますので、十分注意してください。
わかりました。
またご近所に支援を求める方がいれば、そのお宅には積極的に声をかけるなど安否確認をしてください。
なるほど、高齢者の方々に対する積極的な声掛けも大切ということですね。
はい、そうなんです。災害時は皆さんご近所の方々への積極的な声かけをお願いします、
はい、
その後にテレビやラジオで最新の防災情報を確認しましょう、
はい、
もし自宅を離れなくてはいけないときは、家族に所在が分かるようにメモを残し、連絡を取り合えるようにし、家族の安全が確認できる行動をしてください、
はい、
またガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切るなど通電火災の対策も取っていただきたいと思います。
わかりました、いっぱいやることありますね、
はい、
皆さんも今一度地震が発生した場合の行動についてご家族で話し合っておいてはいかがでしょうか。それではここで時間となりました。久三郎さん、次回もいろいろ教えてくださいね、
はい、また、暑い夏が来てますけども、皆さんも体を壊さないようによろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。拍手をお送りください。まずね、そうですね、お家のお水とかトイレットペーパーとか食品とかちょっと準備をするとか、また車のガソリンとかもそうですし、それからこうスマホのね電源、このあたりもちょっとチェックをしておくべきかもしれませんね。さ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。暑い中いっぱいのお客様ありがとうございます。今日は私の大好きな川崎愛子さんにもおいでいただいていて、このね、歌集ができたということで今日お持ちくださっています。2月の光という素敵な歌集だそうです。また機会があったらぜひ私もご紹介をさせていただきたいと思っています。さ、それではそろそろお別れの時間です。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしてまいりました。ご協力はマザー牧場、そして房総学友協会でした。